お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今夜はニューサウスウェールズ州立美術館アートギャラリーオブニューサウスウェールズで日本語ボランティアガイドを務めるファーズみどりさんに現在美術館で開催中の特別展マティス・ライフ&スピリットについてお話を聞きます。ピカソと並び20世紀を代表するアーティストアンリー・マティスの作品が集められた特別展は3月13日まで毎日開催されています。まずファーズさんご自身がずっと首を長くして開催を待っていたという今回の特別展についてどのようなところが特別なのか聞きました。
このマティス展なんですけれどもパリのポンピドーセンター所蔵の名作展なんですね。で、もともとは2020年の夏、一昨年に開かれる予定だったんですよ。それが COVID のために延期になってしまったんですね。で、それでもすごいがっかりして今回見れたっていうのがすごく嬉しかったんですよ。
なかなかシドニーでは見ることができない作品になるんでしょうか。
そうですね。マティス の作品一つとか二つっていうのは、見ることできると思うんですけれども、
はい、
そうじゃなくて、こう、100点以上なんですよ。ものすごい数の油絵から、スケッチから、彼は彫刻もやるので、彫刻から、それに、有名な、本当に有名な切り絵のそういう作品ですね。それも一堂に、今回、アートギャラリーオブニューサウスウェールズを8部屋使いまして、もうすごい、規模でやっております。
その念願の特別展をご自身ご覧になられてどうでしたか？
もう本当にね、なんていうのかな、こう、じわじわと幸せ感じるっていう感じですよね。なんか、彼は、やっぱり、なんていうのかな、こう安らぎを皆さんに伝えるっていうのを目的に作品作ってらっしゃったので、それが感じられる、こう幸福感というかな、こう、幸せっていう感じで展覧会を見ることができると思いました。
マティスという、はい、そのアーティストはどういう方だったんでしょうか。
ですね、まずフランス生まれの芸術家であるということ。それからピカソと並んで20世紀で最も革新的な芸術家の一人と言われています。でさらに彼は色彩の魔術師とも呼ばれてるんですね。ハイライトの一つとしても彼は依頼されて南フランスのバンスのロザリオ礼拝堂というところのステンドグラス、そのロザリオ礼拝堂のインテリアを担当したんですね。でそれを今回模型を展示してありまして、天井の高いその一つの部屋にまるで南フランスを訪れたようなかのように模型が展示されています。マティスってただ絵を描いてるんじゃなくて実はいろんなこともやってるんだ、それから礼拝堂のデザインもしたんだっていうのを分かっていただける、ちょっといろんなことをやってる人だなっていうことを分かっていただけると思います。
先ほどマティスは色彩の魔術師という表現をされ、はい、そのマティスの使うその色とどの辺がその他の人の色の使い方と違ったりするんでしょうか。
はい、補色っていう言葉ご存知でしょうか。カラーチャートの色の関係を表したその、丸くなんていうのかな、円のようになったそういう色をカラーチャートの色の関係を表した図の対面同士の組み合わせを補色っていうんですね。例えば赤から、紫になってブルーになって、その後なんだっけな、ちょっと忘れたんですけど、だいたいこの反対側がを補色といって、それを組み合わせることっていうのは、お互いを目立たせる関係にありまして、こうビビッドな感じになるんですね。でそれは彼が色彩を解放したって言われるそのゆえんでもあるんですよ。で彼はすごく勉強されたんだと思います。そういう今までは例えばこれとこれはだいたい見た通りを描くっていうのを昔はやっていて、で、はい、そこからまるで写真のようだっていうのをやっていて、それが写真がどんどん出てきたことによってとアーティストは何をしたらいいかっていうそういう段階に行ったんですね。でさらにその時はまだ見た通り描くというのが主流だったんですけども、彼はさらに見た通りじゃなくて感じたもの、自分が見せたいものの色にしていくっていうそういうこともしていった人なんですよ。だから絵っていうような色合いですよね。それがまた面白い。 それがまた、なんていうかな、人の心をつかんだんじゃないかなと思うんですね。
このマティスはどういう経緯でアートの道に入って、どう模索して最終的に、切り絵に、切り絵による表現に行き着いたんでしょうか。
マティスは、もともとは法律を勉強していたんですね。ピカソと大きな違うところ、大きく違う点だと思うんですけれども、例えばピカソはお父さんも美術の教師で、小さい頃からピカソはもう絵の才能を発揮して神童と言われていた。で、その反対にマティスはもともと法律勉強して、で、たまたまその21歳の時にお母様から病気療養中に何かしなさいっていうことで絵の具をプレゼントされた。そこの時から彼の目標が変わったんですね。すごくこういろんな勉強をしてどんどんどんどん取り入れていっても、最初のうちからも彼は結構目立っていて、まず最初に大きな注目を浴びたのはフォーブというグループ、野獣というふうにこのカラー色の色彩のこの使い方が大胆であるっていうことで注目を浴びてるんですね。で、大変な勉強家っていうのは、例えば自分自身が新しいことに挑戦しては自己批判して、彼自体すごく苦しんで作品を仕上げて、さあどうだろうっていうふうに見せて、またこうやり直したりっていうことをされてるんですね。で、例えば展覧会にたくさん展示されていると素描というか、スケッチ、はい、たくさんあるんですけども、それどれもシンプルで簡単に描いたように見えるんですけれども、実はすごく研究されていて、その補色のその使い方とかもあるんですけれども、ドローイングにしたって自由気ままにのびのびと描いたように見せている。彼の言葉であるんですけれども、良い色彩は歌う。色彩の歌声に努力の痕跡はいらない。っていう、そういうすごいことを言ってる人なんですね。だから例えば白鳥が水面をきれいに泳いでいるけども足はすごくバタバタさせてるよって、そういうところもあるんじゃないかなと思うんですよ。で、71歳の時に大病で体が不自由になって、で、はい、今度は絵が描けなくなった時に、それでこう絵を断念するんじゃなくて、切り絵という手法をどんどんやって専念していくんですよ。で、それが最後の部屋にありまして、例えば、王の悲しみという大変有名な作品、これは84歳で亡くなる2年前の82歳の時の作品で、マティスの自画像とも言われているんですね。形はアブストラクトみたいにこうはっきりわからない。でもそれを見て、はい、で、パッと目になんか楽しそうって思っちゃったんですね、私。だけど、よく見ていると、なんか悲しそうになってくる。で、亡くなる2年前の82歳の時の自画像であると言われたのを聞いて、で、中央に黒いシルエットをマティス自身と人生の喜びとかダンスとか、音楽や女性などに囲まれた若き日の自分と、それから今は車椅子で年老いた自分、そういう自画像だと言われているんですね。それからジャズという、これはアートギャラリーをニューサウスウェールズが持っている作品がその左手に並んでいるんですけど、それをパッと見ると明るい絵で、明るくてこう黄色とか赤とか華やかな、楽しそうに、なのでパッと目に楽しそうなんですけども、よく見てみると、あ、これは戦争の爆撃の爆弾が破裂しているところかなとか、自分自身が苦しんでハートが苦しんでいるところかなとかって、そういうふうに思うとですね、いろいろまた違った形でさらになんか彼を感じるみたいなものを思うんですね。
100点以上の作品が集められているということですが、みどりさんが個人的に好きな作品は何かありましたか？
はい、はい、私が好きなのは4つ目、5つ目の部屋かな、にあるギリシャ神話をテーマにした作品、キャンバスにあまりこう厚く塗らないでこう薄く塗った作品なんですね。それが私は好きなんていうか、自分も同じ題材で絵を描いたことがあるので、
ああなるほど、
だからあらと思ってで好きでした。はい、今回のおすすめは切り絵とか、それから、礼拝堂とかなんですけれどもね。
初心者向けにどういうふうに楽しんだらいいか、アドバイスはありますか？
そうですね、実物を目に前にするので、あんまりこうこだわらないで自分の感性で見る、こう個人的に楽しむのでもちろんいいと思うんですね。例えばこういうことがあって、こういう風だからこの人はこういう絵を描いたんだよって、それも 一つの、なんていうか、楽しみ方なんですけれども、で、マティスの作品っていうのは本当に安らぎを求める作品。彼はまた、自分の作品はですね、リクライニングチェアみたいになりたい、はい、ソファーに座ってるように安らぎ感じてもらいたいっていう風の作品を作っているので、なるべくこう、パーッと通り過ぎないでですね、ゆっくり、ゆっくり一つずつ見ていただいたら、あ、こんなところにこんな線があるとか、あ、ここはこういう風になってるとかって、うん、なんか、自分で発見していただいて、それで面白いなと思うんですね。うん、それともう一つ思い出した、はい、面白いなと思うのはですね、例えば、はい、自分がこの絵が好きだとかって思うじゃないですか。
はい、
でそれで、会場を出た時にお土産屋さんがあるんですね。そこにやっぱり絵描きとか並んでるんですよ。いわゆる皆さんが欲しいなって思う絵描きが並んでるんですよね。そこの中に自分のはあるかなとか、そういう楽しみ方、うん、あ、これが入ってるのはなぜかしらとか、なんかそういう楽しみ方もしていいんじゃないのかなって私は思ってます。
ニューサースウェールズ州立美術館の日本語ボランティアガイドで自身もアーティストであるファーズみどりさんに、現在開催中の特別展マティスライフ&スピリットについてお話を聞きました。日本語ボランティアによるこの特別展の日本語ツアーですが、来月2月の金曜日と日曜日に午後1時から行われます。ツアーの長さは45分間で、特別展の入場チケットを持っていれば無料で参加できます。入場券を用意してツアーの始まる午後1時までにインフォメーションデスクの前に集まってくださいということです。またこの日本語ツアーですが、今後コロナウイルス規制の対象となる可能性もあります。お出かけやチケット購入の際には詳細を必ず確認するようにしてください。また日本語ラジオではこの特別展マティスライフ&スピリットのペア入場券を2名にプレゼントします。お名前と E メールを書いて SBS ジャパニーズの Facebook ページからメッセージ、または E メールでご応募ください。 E メールの宛先は japanese.program@sbs.com.au です。締め切りは来週20日木曜日となっています。詳しくは SBS ジャパニーズの Facebook ページに情報を投稿しています。こちらをぜひご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。